今日はとても良い天気になりまして、また日曜日という大事な時にいいんですか、こんなところに来ちゃって。本当に何をお話ししましょうかということなんで、大概前もって何か腹の中に決まっているはずだと思うでしょうが、今何もございません。何しろ私は話し家になりまして、ひたすら覚えた落語を、そして今まで決まっていた、それにお決まりの、ですから湯屋番なら湯屋番にお決まりの何かああいう川柳を言うとか、あるいはちょっとした居候の小話をやるとか、ってなことをやってスッと入っていく。もうそれ以外何もできなかった。何もできなかったというよりは、怖くて、それ以外やるのは冒涜だとさえ思っておりましたが、いつの間にか冒涜の小三治になってしまいました。ここらで心を入れ替えなくてはといつも思いつつ上がるのですが、この回をですね、やろうかという話になったのは、今を去ること約10ヶ月ほど前、新潮さんの代わりに私がここへ登場したことがございました。それからですね、私はね、例えばこの会場で何か一つの話やりましょう。そうするとですね、この会場ではなるべく同じ話や過去何年か遡って同じ話はやらないようにしてるんです。つまりここに来るお客様はここのお客様だと思ってるんです。今日ここでやって、明日例えば紀伊国屋に行ったとしますな。で、紀伊国屋で行って今日と同じ話やって、で、昨日と同じじゃねえかって文句言われても私は知りませんからね。ねえ、私はここに来たお客様、ここのお客様だと思ってますから、ですから、何かここでやると、そんなわけじゃないんですよ。去年の10月なり、11月なりにですね、来て、私のドリアンの話を聞いてる人が、そんなにね、そんなにいるとも思わないんですよ。そんなにこの会場にべったりでね、暮らしてる人はいませんよ、そんな。それほど人は暇じゃないけども、でもまあ私とすれば方々に呼ばれていく立場ですから、そうするとあの会場ではいつこんな話やったかなと思ってと、やっぱりその会場で前やった話とかだから、もうドリアンの話はもうやらないんです。ドリアンの話はあのあとその続きもありましたんで2回続けてやっちゃったんですよ。もっとも中身は違ってましたけど、大元は同じですけどね。早い話がここの、 あの裏口の方から出てって、有楽町の駅行く、途中の路地の左側の角の果物屋でドリアンを売ってると、あれは大変な食い物だというひどい目にあったというその話をですね、したので、これはまあ、私も中身はあんまりよく覚えてませんけど、あの時は面白かったなっていう、つまり自分が面白くてやってるんですよ、いつも。自分が面白いものをお客さんが喜んでくれたらこんな嬉しいことはない。ただし自分が犠牲になってお客さんが喜ぶだけの話なんていうものは私できません。私犠牲になるっていう精神がよくわからないんです。自分が楽しいものは人も楽しい、自分が楽しくないものは楽しくないと、こう思っておりますんで、その代わり自分が楽しんでもお客様は楽しくないということもあります。これは仕方がない。せめて自分だけでも楽しまなきゃ でこんな話になるでしょ。と最初どんな話から始まってこういう話になったのかっていうことをもう忘れてるんですよ私は。でどんどんどんどん枝から枝へね、猿が森の中を枝から枝へ伝わっていくように、だからあの聞き終わった後、あいつの話一体何だったんだろうって言われることが随分ありますよ。そうでしょ。それで、あ、そう私はそういう話をしたことがなかったっていう話ですよ。いわゆる枕というのは、例えば粗骨長屋とか、粗骨の釘とか粗骨の話をするときには粗骨の小話、枕というのは大体付随してあるものです。世の中にはそそっかしい人がいるもんで、さだや、さだきし、旦那が何かご用ですか、お前ちょっとご苦労だがな、郵便局まで使いに行ってきてくれ。おい、なんだあいつは、用事聞かねえで飛び出しちゃったよ。何しようと、戻ってきた、おい、何してんだよ、おい。あ、行ってきました。どこへ。郵便局。何しに。別に変わったことありません。何言ってんだよ。私はお前に郵便局行ってな、切手を買ってきてもらいたかったんだよ。あ、切手ですか。なんだ。そんならそうと早く行ってくれりゃ、今行ったついでがあったのになんだかって、なんだかわけがわからない。我々落語の方には、粗骨長屋なんという長屋がございまして、すっとこうやって、もうそれ以外のことはね、これっぱかりも言えなかった。まあ、もっとも修行時代ってこともありましたし、それからなんか余計なことを言って、先輩のうるさ方からね、なんだよあいつはなんて言われるのはとても嫌なもんだったんでございます。でましてや私は噺家っていうものをよく知らないで、知らないうちにこの世界入ってしまった。落語も噺家もよく知らないうちにこの世界入ってしまったっていう方ですから、大概噺家になる人は子供の時とか物心ついた時には落語がそばにあったとか、そういう方が多いんですけど、私は中学3年のおしまい頃ですから、世の中に落語があるっていうことを知った。へえ、こんなもんがあったのかいって、あっと思ってバクバクって食いついて、それ一本っていうふうになってしまうというのが、私の性格でございまして、それはもう後年蜂蜜であれ塩であれみんなそういうふうになるという、これはもうみんな共通していることでございますが、そんなわけで噺家になりまして、ですから余計なことは一切言わなかった。まあいつの間にか言うようになったんですがね、何ですかね、宣教の影響もあるかもしれませんね。仲間の宣教っていうのもなんだかわけのわかんないことをぐだぐだぐだぐだ言っててね、でも聞いてると面白いんですよね。でそれほど面白くないんですけど聞いてるとなんかあの世界があって面白いっていう、いいなあれな、なんていうのもあったかもしれませんが、多分というのは名古屋で東海ラジオというラジオ局がありまして、そこで深夜放送のディスクジョッキーを頼まれて、どういう口説かれ方したんでしょうか、そんな才能あるとは思っていなかったんですが、とにかくやるようにやっていいんですから、で好きな音楽かけていいんですからって言われて、好きな音楽かけていいのって、そんならやろうかっていうんだったのではないかと思いますね。で好きな音楽本当にかけてましたよ。深夜放送のなんか時々ああいうところには、スポンサーになってるコロンビアとかビクターとかそういう会社もスポンサーの一つになってまして、そういうとこが聞いたことのないようなアイドルタレントみたいな歌を挟んだりしてね、それは削りたかったんですけどね、でもまあスポンサーだから削れねえって言われて、その間ベートーベンやったりモーツァルトやったりマーラーをやったり、それからマイルス・デイビスをやったり、からセロニアス・モンクをやったりとか、まあ本当に、時々はあのビートルズをやったりとか、なんかそんなことをしながら自分がかけたいで、深夜放送でそんな曲かける人いないんですよ。だからこんなもの視聴率がなくなってすぐ交代になるだろうと思って、それ楽しみにしてったらね、 これがね、やっぱり珍しかったんでしょうかね。その局では1週間毎日毎日パーソナリティっていうのが変わるんですけど、その日が一番視聴率が良かったというようなことがあって、なかなかやめさせてくれなかった。でその怒りが第1回目ディスクジョッキー12時から3時まで3時間いくら途中にレコードをかけるっつったって、その間のつまりディスクのジョッキー、つまりジョッキーってんですから、これじゃないですね、これじゃないんだ、これかな、つまりそういう意味なんでしょ、あれディスクかけてそれをなんかこう乗りこなすっていう意味なんですか。いや分かりません分かりません、英語学校行った時はその学校そういう学校じゃなかったんでよく分からないですけど、ディスクジョッキーですね、おしゃべりするんですよ。それで、テーマ曲がミッドナイトトーカー、じゃ音楽なくなりました。こうやって向こうからガラス張りの向こうから これが始まりでした。私は知らなかったんですがね、 AM 局に限るのかもしれませんが、AM 局で沈黙が5秒だか10秒続くとですね、それは故障とみなされるんだ。どうしてかっていうと、ましてや夜中になるっていうとですね、ラジオ局には人がいておしゃべりしてんのかと思ったらそうじゃないの。その東京の局はそうかもしれませんけど、そこからネットしてるところとか、それからテープでネットしてただテープがくるくる回ってるだけとか、中継機にスイッチが入ってるだけとかって、そういう状態なんですよ、地方局行くと。たとえ名古屋でも、だから誰も起きてるやつなんかいないんですよ、みんな寝てんです。起きてんのは私とそのディレクターとこうやってるやつだけなんですよ。であとコマーシャルやなんかも全部自動的にスイッチ入れると、その時間にはこのコマーシャルとかって入るようになってるんです。それはそうするとですね、宿直の人がいましてね、5秒だか10秒沈黙が続くとね、赤いランプと一緒にブーブーブーブー、なんか潜水艦が沈みそうな音がするんですよ。そうするとね、それがバーッと跳ね起きてきて、何かあったんですかって来るんです。まあその曲でね、何回やったか分かりません私。つまり私はね、もともと黙ってるのは平気なたちなんですよ。だからよく小三治は間を取っていいなんていう人がいますよ。そうじゃないんですよ。次の言葉何喋っていいか分かんないから黙ってるから。それと人と話してても、例えば喫茶店なんかで、知り合いと話してても、ほら何か言葉が途切れたりするとみんな気まずくなって、ですからあれですよねとか、何か全然関係ない話をこう持ってきたりなんかしますわな、気まずい思いしながら。嫌なんです私。あんな気まずい思いするくらいなら黙ってる方がよっぽどいいと思ってね、向こうが言うまで黙ってんですよ。私の師匠の、まあ、この間、亡くなりました小さんという師匠も、無口は無口でしたな。まあ必要があれば喋るんでしょうけど、だから私と師匠と楽屋なんか芝地なんか挟んで、師匠が芝地のとこへこうやって手かけて、私は手かけるわけいかないからこうやってすると、それこそ10分でも15分でも黙ってましたね。で私黙ってるのは平気なんですけど、あんまり黙ってられるともしかしたらこれは申し訳ないんじゃないかなと思って上目遣いでちょっと見るんですよ。すると向こうはね、ただおたぬきのような目をしてね、こうやってるでしょ。でも時々目が合っちゃったことがありましたからね。だから向こうもやっぱり少しは気の毒だなと思ってるのかもしれないね。でも私はもともとその黙ってることに対して何の抵抗もなかったんで、その番組は大変な始まり方でございました。でそういう時に何を言っていいのか分かりませんよ。結局は真似 するわけですよ。あの人はこういうディスクジョッキーやってるとか、この人はこういうディスクジョッキーやってるって真似なんでしょ。でそういうものあまり聞いてませんしね、真似するっていうことも好きじゃないしね。だからしょうがないから、最初からもう落語の枕の小話みたいなもの、落語の方にはそそっかしい人の話が出てまいりますが、佐田屋ちょっとご苦労だがな、郵便局まで使いに行ってくれ。おいおいおいってさっきの話をですね、そういうのをいくつもやるんですけど、そんなもの限りがありますから、3時間もやってたらもうね、自分の持ちネタ全部なくなっちゃうんですよ。と次の週土曜の夜ですけど、そうするとまた来て、おい佐田屋って毎週佐田屋やっちゃ困るでしょ。そんなことからね、結局どうしたかっていうと、まあ今日はどんなことがあったとか、こんなことがあってこの頃困ってるとか、だからあんなことがあって嬉しいとか、昔こんなことがあったとかって、結局自分の話をするしかない。私はね、大体がそのようですな。例えばフランスからこんな小話を持ってきてシャレ的紹介するとか、それからイギリスの小話とか、ロシアの小話、そういうシャレたなんか、そういうんじゃなくて、自分の経験からしかものが言えないっていう、言ってみればとても、視野の狭い人間でございますよ。自分のことしかよくわからない。だからもう自分のことしか言うしかなかったんですけど、まあ、いろんなことはっきり覚えてるのは、名古屋へ行く新幹線の中で、トイレの中に入った時に、天井にこのぐらいの青い蛍光灯みたいな、蛍光灯じゃないんですけど、なんかランプがついて、でそこに網みたいな囲いができてるんですよ。網っていうか、こう剣道のお面みたいな格子みたいな、鉄格子まではいかないけど、お面ができてるんですよ。で、なんだろうな、このちょっとね、そのランプにね、なんか細かい字がいっぱい書いたんですよ。なんだろうなって、その大体ああいう電球なんかに印刷してある字って読めなかった。で、この頃は少し印刷技術がはっきりして、これはナショナルの、パルク何ワットとかって、そういうのが読めるようになりましたけど、その頃ましてやこんなちっぽけなやつですから、大量生産じゃないんでしょ。ね、読めないんですよ。しょうがねえなと思って、それから便器の上乗っかったりなんかしてね、で上しがみついてこうやってたらね、危険ですからじっと見ないでください。まあそんなような話するとかですよ。そんな話したって本当に3秒か5秒でおしまいになっちゃうでしょ。本当に困りましたよ。まあそういうことがあって、もうそうなったらですね、これが面白いとか面白くないとか、これ一発で決めるとか決めないとかじゃなくて、ただなんか喋ってないと、ブーブーブーブーって赤ランプが点滅するんですから。まあそれがきっと、だんだん、あれはそうですね、結局は2年半ぐらいやってましたが、もうこれをいつまでやっててもただマンネリだから、もうやめさせてくれって言って、なんとかかんとか逃げ出してきたのが、もうそのぐらい経ってましたな。それから割に何かだけどですね、そう言っちゃなんですけどね、今日ディスクジョッキーの人がいたらごめんなさいですけどね、ディスクジョッキーと講座で落語をやるというのではね、その頃はですよ、今そんなこと思ってないんですけど、その頃はね、重みが違うと思ってましたよ。あんなものは電波に乗せて、ただ上顎と下顎のぶつかり放題のこと言ってるだけでしょ。で我々もこんな高いところに上がって上顎と下顎のぶつかり放題のことを言って、こんな気楽な商売はございませんってなことを言いますけどね、内心はそんなことはないですよ。そんなことは、そんなことでできることじゃないの、これは。落語はですよ、今やってることはできるんですよ、誰だって。ただこんなことをやっていいのかなっていう、そのなんていう踏ん切りっていうか、度胸はなかなかつかないもんですよ。まあそんなことがあって、いつの間にやら何か世間話なんかするようになったりして、それからまあ外国行ったり、した話をチラッチラッと、講座じゃなくても 表でどなたかと話したりすると面白いですね、それは面白いですね、そんな面白い、面白いですとかって、でそれがたまたま出版社の人だったりするって言うとそれ本にしませんかとかっていう人がいて、いやそんなのとても本にしてるこっちにはもう出力もそれから、時間的余裕も心の余裕もないからそれはダメですよっていう話で終わるんですけれども、その面白いからって言われる、そうかなで、まあこういう自分の独演会とかそういう時にちらっとなんか話してみると食いついてくるじゃありませんか。で例えば東京落語会なんていうようなとこであそこはちゃんとネタをやって、でそのネタも、NHK で放送するって決まってんですよ。だからそれは崩せないんだ。だけどその前にちらっとなんかあの卵かけご飯とかそういうような話をするとですね、お客さんが喜ぶもんだから そっちの方がずっと長くなっちゃうんですよね。でも長くなっても他の場合はあの開演時間というか営業時間がありますから、長くなったらその日の落語ははしょっと短くしておしまいということもあるんですけど、 NHK の場合にはそうはいかないでしょ。だからちゃんと落語もやったんですよ。その時何やったか忘れちゃったけど、結構我ながらお今日はいい出来だったなと思ったぐらいなんですよ。そしたら3日後の毎日新聞に小三治の高座光る卵かけご飯って書いてあるよせよおい、俺はねちゃんと落語やったんだよ。でそんなことがね何度かありますと、でそのうちに毎日だけじゃねえや、朝日までそういうことを書き出してね、俺朝日ってのもう少し権威があるのかと思ったんだよ。そうしたらとうとうこんな回までやってやんだよ。いいのかいこれ今日は。その1年くらい前にドリアンの話をした時に楽屋でその係の人がいて、どうだい今度はもう枕だけの会ってのやろうかってちょっと言ったら、いいですねって乗ってきたんですよ。僕はねこの会はもう少し権威のあるいい会だと思っておりましたよ。とうとう今日が来てしまいました。それでね、今までその例えばそんな困難もありまして、とうとう皆様もご存知の方はいらっしゃると思いますけど、枕だけを集めた枕なんていう本が出るようになったりした。これもその本にも書いてございますけれども、私がやろうとしたんではなくて、本当にへそ曲がりっていうか講談社の、文庫にそういう川又さんというなんかちょっと不思議な女性がおりまして、その人がこの人の枕だけ集めたら本ができるんじゃないかしらって思ったらしいんですね。私は意外でしたよ。そういうつもりじゃない。だって私はですね、その卵かけご飯が毎日新聞に載ったのが意外っていうか、多少どっかで腹立たしくさえ思ってるんですから。それが枕だけって言うんですよ。で来た時に本題はっつったら、本題ですか、本題ってなんか話に乗らないんですよ。枕だけなのったら、そうなんですって乗るんですよ。やっぱり本屋さんってのはどっか見るとか違うんでしょうかね。でまあそれが本になりました。おかげさまで皆さんに読んでいただく機会もきっと多かったんでしょう。でもまさかそんなことになるとは思いませんでしたね。でそれもあの本読んだ方はね、小三治は高座に上がるたんびにいつもなんかそういうことを考えて毎回ああいう面白いことを言うんじゃねえかと思ってるらしいんですよ。違うんですよそれは。まあ怒ることないけど違う。あれはね、10年も20年もの間にこんなことがあったよっていうのを拾い集めたら、たまたま面白い話ばかり並んで、話ばっかりかどうか知らないけど、まあそういうことになったらしいんですよ。普段はね、大概つまんないこと言ってんですよ。困るな、そういうことは。 で、たまたまそれは去年のドリアンの話も面白かったですけど、楽しかったですけどね、自分でやってても、でもあれはドリアンはね、多分ここでやったっきりやってないんですよ。それはあそこにドリアン売ってたからね。でしかもその第1回目の新潮さんの代わりに来た時にドリアンの話をほとんどで落語はちょっぴりやったんですけど、本当にそうかつて新潮さんの冥福を忍ぶようなそういう話は全然しなくて、ただドリアンはくせえってそういう話だけだった。でそこで売ってますよっていう話をしたんですよ。でドリアンはほら、なんか昔のほら奴隷同士の戦いの鉄の玉みたいな、なんかほら あんでしょう、棒の先にこんな針がいっぱいついて、鬼が持ってるような棒の棒の先だけのこう玉みたいなね、ああいうやつですよドリアンっていうのは。まあ知らなきゃ知らなくてもいいんだけど、だからあれで殴られたら頭いっぱい穴開いちゃうだろうなっていうような、そういう果物ですよ。それがくせえんですけどうまいって言うんですよ。でそういう話だったんですけど、それがそこでは中ほぐして、それで、プラスチックっていうか透明な、まあビニールプラスチックみたいなものの中に入れて、で密封をして売ってるという話をして、でそのことについて、この前シンガポールでこんなバカな話がありましたよっていう話をしたら、お客さんはとても喜んでくれて、それで皆さんお帰りになりました。でその果物屋さんの場所も言いました。でその時にですね、こういうそのパックが、6つか7つあったんですよ、私が来る時に。で皆さんお帰りになって、私はまあ支度してから帰りますから皆さんより遅いですよね。で行ったら、1つしか残ってなかった。だから多分ここの人が買ったんじゃないかなと思って、そこの親父に聞いたんですよ。ドリアンさっき3時間ぐらい前撮った時にここに6か7つパックがあったんだけど、なくなったねって言ったら、なくなったっす。売れるの？売れっす。愛想がないんですよ。で悔しいからね、今ねそこのね、マリオンっていうとこでもってね、お宅でドリアン売ってるっていう話 したからね、その人が来て今いくつかポツポツって買ったんじゃないってそういうふうに言ったんです。そしたら、売ってますからね。なんだこの野郎、張り倒してやろうかなと思ったんですよ。それじゃ取り付く暇がないじゃない。いくら俺が愛想が悪いったって、あれほど愛想悪かないよ。でその2月後に本当の自分の出番で来たんですよ。その時にこの間こういう話があったんですよっていう、だから帰りにその親父を見てみんなで指さして帰りましょうっていう話をまあしたんです。その反省の色はないようですな。だから世の中はね、いくら言ってもダメな人はダメなの。あなたは枕をやりだすとどのくらいやってるんですかって聞いた人がいます。多分その人はどっかで聞いて面白かったんでしょう。それであんな面白い話をしょっちゅうやってんなら追っかけて聞いてみようってきっと追っかけてくれたんでしょう。きっと行く先々で最初と同じ枕を聞かされたんでしょう。でとうとう号を煮やしてうちにハガキを出したんです。同じ枕はいつまでやってるんですか。文面は穏やかですが、逆に言えば同じ枕をいつまでやってんだこの野郎ってことでしょ。それでさっき申し上げたお断りに戻るんですが、ここでは同じ枕は二度と言わないつもりです。だけどこれを明日どっか行ってやることについてはご容赦をいただきたい。それはですね、そんなに面白くないと思えばやんないんですよ。 でも面白いなと思ったらば、自分でも面白いし、それからお客さんも喜んでくれたら、やっぱりお客さんも喜んで自分も喜ぶっていう、その喜びが一体にできるっていうことはとても嬉しいんですよ。皆さんも嬉しいですけど、あの、何言ってんだ俺私も嬉しいわけですよ。そうするとその喜びをあっちでもこっちでもっていう、でそうなると割に続くってことあります。でもだんだん引け目は感じます。でこうやって見てると、あの人はあそこの会の時にも来てた人だな、この会にも来てた人だなっていう方が何人かいらっしゃるわけですから、でその人全員覚えてるわけじゃないだろうけれども、まあ得てして覚えてるもんですよ、うん。そうするとですね、いくらその会場が変われば同じ話やるのはやぶさかではないとは言ってもですね、同じものをいつも見られてるっていうことはどっか恥ずかしさがありますよ。まあ、もとも私はね、まあ落語の場合もそうですけど、落語以上に枕の場合には決まったセリフをしゃべるってことはありませんから、思いついた、思い出したり、その情景をどうこう発展させていくかっていうのはその日その日によって違いますから、まあ聞く段階に変わってるっては変わってるんですけども、でもですね、最近で言えばあれです中田義直の思い出というようなのは、結構この東京界隈ではもう10回以上やってますこれは私もお客さんも面白かったからやってるんですけど、でも今日はやる勇気はありません、もうだいぶ、そうですね、あれはね、いつ頃から始めたでしょうね、恐る恐る始めたのが去年の末頃だったでしょうかね、今年亡くなった人の中で残念な人が一人います。それは中田義直という作曲家の方ですっていう話から始まったんだと思います。ここにおいでになっている方の何人の方がお聞きになったか分かりませんが、その A 六助という人が土曜ワイドとかそういうラジオでまた喋るんですよ、あの人はあの人はね、私より日常あることをね、何でも喋りますな。で、人の名前を平気で言うんですよ、あの人は。友達が少ないんじゃないですかね。知り合いの方はいないでしょうね、A さんの。で、あの方はね、なんかとっても恥ずかしいんですけど、言いながら、とっても恥ずかしいんですけど、この前小三治さんが、これとっても恥ずかしいんだらやめろって言うんだよ。それでその話、やっぱりしたみたいですね。A さんとこの前旅行って、あるところでその話をしました。聞いてる人は、ああ、あの話かっていうけど、知らない人は全然わかんないですよね。全然わかんない方のためにかいつまんでお話をつまり中田義直という人とスキーに行くという約束があったのが行けなくなってしまった、あの方はもう80近くだったと思いますが、スキーが大好きなんですよ。で、私も今スキーは現役といいますか、冬になるの楽しみで、それなりに小笠原流で滑ってるわけです。そーっと、決して危なくない、そろりそろりと礼儀にのっとった年にふさわしい滑りをしてる、そういうことができるっていうのはスキーの楽しみですな。そしたら、そのグループで行ってるところがあるんですけど、そしたらそこのグループの知り合いの方が中田義直さんだった。で、中田さんがぜひ皆さんと一緒に滑りたいっていう、あちらから言って、それはもう願ったり叶ったりですよ。いかがでしょうかって私のところに、聞きに来た人が、いかがどころじゃない、もうお願いしたい、中田義直さん 会う機会がなかった。一度お会いしたかった。だって歌がいいもの。中田芳直さんご存知ですか。夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空。それで分かんなければ雪の降る街をで分かんなければ小さい秋小さい秋小さい秋見つけた。それで分からなければメダカの学校は川の中。ちょっと分かりにくい、あの歌では、ああプランタン無理もないなんていう歌もありました。まあ知ってる方は知ってるでしょうけど、知らねえなこれはな、ね、知らなきゃ知らなくて、今まで何回もこの話はしましたけど、ああプランタンが出たのは今日が初めてどっか違うんですよやる。それで、最近私がもらった ある方からもらった CD に、あの夏の思い出っていうのが入ってたと。で、その夏の思い出が主題なんだけど、タイトルは夏の思い出なんだけど、その副題に、ラジオから生まれた歌という副題がついていた。相川由美というソプラノの人が歌っている。相川由美さんという人は それまで知りませんでした。初めて、その CD のおかげで聞いた人です。で、その CD にはね、言ってみれば私の歌がぎっしり詰まっていたっていう喜びを皆さんに聞いていただいていたという、そういう話なんですよ。そういうことがあったんです今まで何度か。で、お聞きになっている方もいるでしょうけど、お聞きになってない方のためにもう少しお話をいたしますと例えばそれじゃあどんな歌が入ってたかっていうと、例えば、白い花の咲く頃とか、白い花が咲いてたなんてねこれね、どうして思い出したかっていうと、あのね、訳話してもそんな面白くないんですよ。亡くなった柳亭痴楽という人がね、この歌が流行ってる時にね、白い花を垂らしてあって、そういう替え歌を講座で歌ってたのを今ちらっと頭かすめたんですよ。それでそれを思い出してね、バカなこと言ってんねあの人はと思って笑っちゃったんですけど、ごめんなさいね。で、その白い花を垂らしてたは入ってないんですけど、白い花さ、ふるさとの遠い夢の日、これなんか割に時代があれしても割にどうですか、あのまだどっかで聞くことがあるでしょ、そうかと思うと、これはもう私の生涯の歌、青春の歌と言ってもいいほどで、山の煙という歌がありました。これはね、私が中学2年の時に初恋をするんですけれども、と言ってもですね、その前にも初恋の人が何人かいてねどれが初恋かよくわかる、みんなそういうことありません？それはおかしいよっていう人もいるかもしれないけど、初恋って言われても、いや、あの時が初恋かな、あれが初恋かな、いや本当の初恋はあれかな、いや、やっぱりそういうことってありません？ないかな。いや、僕はそうなんですよ。小学校2年、小学校3年でしょ、小学校5年、小学校6年でしょ。で、これはね、初恋っつってもそうですね、いいなって思ったり、あの、ちょっと後くっついてったりとかいうことありましたけど、その中学2年の時の人は、夏休みになると一緒に図書館に行ったりとか、それから映画を見に行ったことも2回ぐらいありましたかな。と言っても中学2年の間じゃなくて、中学2年から始まって、中学2年3年高校1年2年3年それからあちらがお勤め行って、お勤め行った年に私も話し家になったんですね。で、 それから2年くらいして、この2年間が何かね、勃興症になってしまうんですよ。電話をしても、なんか今日はお花の稽古とか、今日は歯医者さんとかって、そうか、お花の稽古じゃしょうがないんだな。歯医者さんなのか。歯医者さんじゃしょうがないんだなって思いながら、しょうがないがだんだん増えていくんですよ。で、21の年にある日はがきが一本来まして、こう書けばお分かりになると思いますが、私もいつまでも遊んでいられなくなりましたで、それだけなんですよ。そして一月経つか経たないかのうちに、その中学の時の同級生で、集まっていたグループの人たちが集まる会があって、その時に担任の先生が突然万座の前で、みんなが私がその人のことを好きだっていうのを知ってるっていう、その先生も知ってる万座の前で、今度なんとかさんがお嫁に行くことになったって言ったんです。私のうちでした。それ私のうちで、その日はそういう総会っていうか総会ってほどじゃないね、全部で7人ですからね、その時の私の気持ちは、今話してると本当にまざまざと蘇ってきます。きっとこういう顔だったと思います。もう何にも言えませんけど、お嫁に行くことになったって聞いた途端に頭をガーンって殴られたっていう、よくそういう言い方しますけど、殴られたって、なんで殴られたのかっていうと、その時分かりましたよ。そうですね、敷布団を丸めといて、へこ帯かなんかで固めといて、それで頭をガーンってやられる、そういうトンカチでやられるのはガチ開いてこの野郎ってするんでしょ。そうじゃないんですよ。そういうなんか大きくて決して硬いものではないけど、重みのあるもので、力のあるグワーンで、自分はもちろんその殴られてるわけじゃないから、ただ遠くの方を見てるんですけど、そのショックはもうちょっとみんなが見てるっていうのも分かってました。先生も私の顔を見てました。私はたまらなくなって立ち上がって自分のうちの洗面所へ行きました。で、洗面所の鏡を見て、いつもと変わってんじゃないかってこうやって見ましたよ。特に変わったような様子もありません。それからそこへ戻ってってまた座って、それでまあそんな話もちらちらと出たんでしょう。つまりその時に思いました。あの時いつまでも遊んでいられなくなりました、こう書けばお分かりでしょうと言ったのはそのことだなっていう。だけど私には分かりませんでした